대학원 다 짱!
오케이!
일본 の 日でした짱 おめでとうございます.
ありがとうございます。いや、昔なら間違いなくお祝いをされる側で、今なんとかまだお祝いをする側で、ちょこちょこ動いたりいろんなことやったりすることがあるんだけどさ、年齢的にさ、もう老け込んだとかさ、 お湯を感じるって大体何歳ぐらいからいうのかね。すごく個人差があると思います今。本当だな。<笑> まあこの9月ってね、台風シーズンでさ、なんか大きなって、本当は範囲は小さいんだけど、ものすごい暴風を伴ってるって。で、なんとか寒冷前線が下がってきて、俺が韓国あたりから、まあ要は今、今じゃねえや、西表からこうずっと八重樫諸島、八重山諸島を通って、上海抜けて、韓国の行ったやつが押し戻されて日本に影響するっちゃうんだけどね。 気象っていうやつ、まあちょっとそれで興味あったもんで調べたらね、日本での中央気象台っていうやつがね、明治の初期にこう、皇居の中に作られたっていうんだよね。皇居の中に作られたっていうんでね。で、その、明治17年になると、その天気予報というやつが出されるようになって、その天気予報は街の交番に貼り出されたと。 ところがね、確率が低いんだよね。当たらないんだよね。で、それはやっぱり全国にその気象台がなかったからっていうのもあってね。で、ここで日本の気象学の、要は親父と言われる父は、岡田武松っていう人が、まあ千葉県の生まれの方なんだけど、当時の東京帝国大学っていうところを出て、 で、その、気象台っていうとこ、まあ今でいう気象台に就職したんだよね。で、その人はね、その要は、気象人たるものをたった一日でも観測を行なってはならんという信念を持って、で、全国のその気象台というやつを設置して、そこからのデータを集めて、まあ当時は無線だよね、無線で集めて、 で、そこからのデータを集めて、まあ当時は無線だよね、無線で集めて、それで今でいう天気図なるものを予想したっていうんだよね。で、ところがね、その当時ね、その明治の話だから、大変な戦争が起きたわけだよ、日露戦争っていう、バルチック艦隊が、要は、ぐるっと、なんだ、西を回って、対馬海峡へ来るっていう情報が来て、じゃあ、対馬海峡の、その、多分、バルチック艦隊が姿を現すであろうというところの気象情報はどうだって、もう必死になって、岡田武松がやり取り調べて。で、結果として、その、天気、正論なれども、波高かるべし。要は、晴れてるけど、波は高いぞっていう。で、それに沿って、日本海軍が戦術を考えて、で、その、砲術という、大砲撃つ、その力っていうのは、非常に日本人っていうのは優れていたもんだから、それで、まあ、世界最強と言われたバルチック艦隊を打ち破ったっていうことなんだって。でね、その何が大切かっていう じゃんね。ところが岡田武松の頃はね、そんな海難防止ということで気象情報を知るなんていうことに対してね、世の中が金出してくんなかったって言うんだよね。で、まあ結局、ここら辺が昔から大変だなと思うんだけども、気象人たる気象台の務め人である岡田武松が経済界を回って、皆さんが、当時は船だからいろんな物資の輸出、輸入、ほから人の送り迎え、全部外国とは船だから、これはこの絶対に海洋気象情報ってのは必要になるんだから、みんな協力してくれって海運業、その海運業というものを設立するのにも一役買ったんだ。まあ、そういうことがあって、最終的には、全国の気象台ってやつがたくさん作られて、これも新聞とかラジオで予報がなされるようになって、今の情報があるって時、今は、人工衛星打ち上げて、すごい早い時に分かるじゃんね。それからその解析がやっぱりコンピューターでやるもんだから、計算速度が早いじゃんね。だからどんどんどんどん、今ほとんど天気予報ってのは当たるよね。すごいよね、解析度っていうのかな。だからところがさっきの歴史に戻るとね、昭和16年、 今度はあの明治から昭和に変わっちゃうんだよ。昭和16年今度は気象報道管制法っていうので要法律で決まっちゃう。気象の報道を制御すると、やたら垂れ流しにするなと。なんでだって16年だ、第二次世界大戦勃発で。だから結局要は昭和16年に軍部が全ての気象情報を自分で握っちゃったって言うんだね。僕らの岡田武松はね、あの気象情報というよりも気象台自体の管轄を陸軍海軍の管轄下にしろっていう命令を出したんだけど、軍隊が。だけど岡田武松それに対しては断固反対、ダメだ、この気象に関しては陸軍も海軍もないと抵抗して、結局気象台気象庁は要は陸海軍に属さなかったということが、要は昭和20年終戦ですぐにラジオにおける予報が復活して、結局陸軍海軍に気象台の管轄が残らなかったために、全て気象の情報が焼却されることがなく残ったんだって。これ軍隊ってのは都合悪いとみんな焼いちゃうから、
資料がなくなっちゃう、
資料なくしちゃうじゃん。だからアメリカだってそうじゃんね、だから日本だって真っ黒にして自分の都合の悪いことは真っ黒にして出すじゃん、国の役人って。だからその時の岡田武松はこれは抵抗して、結局記録が残ってね、焼却することがなかったんでね、まあ要は今の気象情報の元になったって言うんだよね。これはすごいなと思うんだよ。でもう一個ね、ここで余分な知識なんだけどね、気象台の台という字ね、はい、台所の台で、はい、これウテナっていうじゃんね、
はい、
ウテナとは読むじゃんね。でこれ何かって言うとね、ウテナの思想ってのがあって、これはね実はね、天からの贈り物をきちんとっていう意味がウテナにはあるんだって。台にね。だから気象台に限らず、まあ何とか台っていうやつは天からの贈り物をきちんとみんなに知らせなきゃダメだってね。でいうことで、このウテナっていうことの天からの贈り物なんていう思想はやっぱりこの中国なんだよね。そんな思想は当然だから、老子が、昔老子っていう人がいて、人を知る者は知なり、自らを知る者は名なりって、要は知名の理っていう言葉がね、老子が、要は人間っていうやつを、まあ、他人を、自分がよく、僕は他人を観察してよくわかるっていうのは、それは知恵の知だ。他人を知るということは知恵がついてくるから、どう対処したらいいかって考えられる。だけどなかなか目を己に向けて、己ってなんだって突き詰めて見つけようとするっていうことは非常に難しい。そうと、それが自分が自分ってなんだっていうことが分かれば、それは明だ、明るい。だから知明の理ね。でさらにそれが発達して自明の理と、要はそんなことは当たり前だという言葉が出てくるということだね。で、なかなかその、己を見つけるって非常に難しくてね、安泰、ただ座るのみっていう、座禅の話をしたと思うんだ。先週か。で、その時にね、それもそうだけど、なかなか自分を見つめるのは難しいんだよね。でもね、その観察が大切だっていうことね。
うん。
それは、それを記録に残すと、そこはとっても大切。だから、人が見ようが見まいが花咲いてくるよと。だからそこのところの見るということを、やっぱり生活習慣、見るとはある事象だけを見るんじゃなくて、いろんなものを考えるということを自分の生活に取り入れようと。だからコロナコロナって噂おうというんじゃなくて、コロナってなんだって一生懸命調べて知ろうとする。医者の意見もあっちこっちだろうけど、ものを考えて自分で判断する、そういうふうな人でありたいなとつい思う、
うん
うん、
新しい気象衛星打ち上げたりとか、うん、気象台いろんな新しいまたコンピューターでのねシステム作ったりとかして、うん、本当に生活の危険とかにも呼びかけてくれたりとか、ものすごい働いてくださってるんですけど、なんか年間予算503兆億くらいみたいですね。
最悪な、やっぱそういうとこどこに金かけるかって本当に真剣に考えてもらいたいな。で、気象情報ってのはさ、全てロケットの弾道弾とか全部それにも絡んでくるわけで、なんか北朝鮮がまた打ち上げたとかなんとかつってるけど、まあ戦争になることはないにしてもね、やっぱりそれは気象の予報って、やっぱり天候っていうのは全部調べるべきで、金かけるべきで、どこに金かけるのか、そういうとこ金かけなきゃ、どこへかけるの桜の花見なんかやってんじゃねえよと思うよな。
危機管理で今ね、すごく大事なところになってきてますね。
本当ですよね。
気象の父岡田 竹松さん、うん、ちょっとこれ覚えておくといいですね。
そうですね。